話ちょっと聞いてほしいんですけど。
はいはいはい。
この間のセシルの女王について話したじゃないですか。
はいはいはい。
その後にちょうど、まあ5月末にね、セシルの女王4巻出たんで、4巻面白かったですみたいなツイートをしたんですよ。
はいはい。
作者ご本人から、
おぉ。
いいねもらったっていう嬉しい話がありました。
おぉ。
ありがとうございます。
だからも
う。はい、先生、よろしくお願いします。ありがとうございました。
嬉しいですね。
いや、まさか本人に届くとは思いませんでしたね。
ねえ、嬉しいです。さすが、素晴らしいね。はい、SNS 時代。
というわけで本日は、2023年6月公開の映画を見ながら、見に行く映画を決めようという回ですね。というわけで、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、まずね、今目の前に、6月2日、3日、4日、ところがこうあるとは思うんですけど、まあ、まずはやっぱりね、6月2日の怪物ですよね。
うんうんうんうん、
これはもうね、あの予習編というか、あの見る前に内容大ネタバラシ編をやっているんで、という名のまあ予想編ですけど、はい、当たっても外れてもぜひ聞いていただきたいなというところですね。まあ、まあこれはまず見に行きましょうというところで、もう一個こう見てて思ったのは、これさ、憧れを超えた侍たちですよ。
ドキュメンタリーでかな？
そう、ドキュメンタリー、要は WBC 優勝したあのドキュメンタリーですよ。だからそれはほら、マジで筋書きのあるドラマかのようにストーリー展開していったじゃないですか。
ああ、確かにね。
で、この映画関係者たちが今一番苦々しく、まあ、誰とは言わないですけど、某野球選手のことをお前やってくれたなって思ってるだろうなっていう作品ですね。知ってますか、なしは。
いや、知らないですね。
まあ、ちょっと
スキャンダルですか？
まあちょっとそうですね。まあスキャンダルです。この、まあ侍、メンバーのうちの一人が、大スキャンダルを今やらかしてまして。
何系ですか？薬、女。
まあ、女ですね。
まあ、女、そうか。
で、まあ、要は、女性側は、まあ、傷害事件だと言ってて。
うんうん。
選手側は、いやいや、事実無根だ、みたいな。
なるほど。
感じなんですけど、あの、まあ、一切、まあ、一切ってことはないですけど、あんまり表に情報が出てきてないんですよ。で、球団は、まあ、とりあえず、あね、あの、ちょっと、一軍からは下げて、今ちょっと何やってるかも分かんないみたいな感じ。だから球団とも揉めてるらしいんですよね。だから球団としては、いやもう和解の方向でみたいな感じなんですけど、選手本人は自分で弁護士、雇った弁護士にお願いして、いや、ちょっとこれは戦うぞみたいな感じで。
なあ。
で、これが、要はだからその、裁判が終わんないと、
うん。
どうかも分かんないわけなので、もしその、仮にね、ちょっと傷害事件みたいな感じだったら、ちょっとこう、危う
ないし、とかね、この映画で。
でも、編集も終わってるだろうに、出さないというわけにはいかないと思うんですよね。
確かに。
しかも、がっつり、試合にも出てる選手なんでね、そのずっと控えていて、まあ、結局出番ありませんでしたみたいな感じじゃなくて、もうがっつり試合にも出てる選手なので、参りましたねって感じです。もう僕はもう関係者だろう、もう毎日胃が痛いと思います。
もうなんかコメントとか載ってんじゃないですか。あの人が出るんだったら見ないです、みたいなじゃん。
それは、見ないであげようよ。でもほら、あの、野球好きの人たちって、まあ、ここでは言ってないけど、いろんなところでもうすでに言ってるんだね。
うん。
まあ、ある種目の作品かなって。あとこのね。
なるほど。
テリファー終わらない惨劇ね。
いやいいですね。面白そうですね。
全米が吐いたらしいんで、なんか、そういう話だけちょっと聞こえてくるよというところですね。
いいね。いいフライヤーだね。
まあ、普通に邦画だとね、まあ、多分これなんでしょうね。渇水。
渇水。
生田斗真さん主演ですね。これなんか予告編ちょっと見た気がするな。まあこんなもんすかね、6月1週目は、まあ。じゃあ次2週目いきますか。
そうですね。
リトルマーメイドといい、水は海に向かって流れという、こう水がテーマじゃないですか。まあリトルマーメイドはね、まあいわゆるこう、アンチホワイトウォッシングというか。
ね、
でちょっと、まあ、受けるかどうかみたいなところで、なんか今日のニュースだと、なんか結構海外では受けてるらしくて、
お
だあとは日本で受けるかはちょっと、公開してみないと未知数だよね、みたいな感じですね。うんうん、まあ、これはね、ちょっと、両方の意見の言い分はちょっとわかるんで、僕はちょっと口を一回つぐんでおこうかなと思ってます。特になんか どちらの意見に賛成みたいなこともないんでね。
うん。そうね。
両者わかるというかね。で、あとはこの、水は海に向かって流れる。
はい。
いや、これは本当になんかヒューマンドラマの顔をしたアイドル映画なんじゃないかって思ってるんですよね。
私はこれ原作を漫画で読んでるんですよ。田島レッドさんの。
どうなんですか、漫画原作勢としては。
いや、面白かったですよ。
なんか印象はなんか勝ち気な女性との釣ったもんだみたいな印象ですけど。
そういう感じではないかな。
でもなんかあんまりなんか私恋愛しないんでみたいな感じじゃないですか。
まあまあ、サバサバというか、そうそうね、そういう系の。
でもそれに恋しちゃうんでしょ、
最終的にはね。
じゃあ、どうにかなっちゃうじゃん。それがこうまくいくにせよ、うまくいかないにせよ、なんか力学が働いてしまうじゃないですか。ドラマを生まなきゃいけないんだよね、っていうとこだと思うんですけど。
映画は大変だったんじゃないかな。漫画の独特な雰囲気があるタイプのやつだからね。
じゃあちょっともうバッサリカットするんで、ちょっと最後どうなるか教えてください。
どうなったかな、あのね、男の子が、無理めな女の、うん、大人の女性に恋するっていう話なんですよね。うんうんうん、で、
ああ、最後そうなるんですね。いや、なんかもう、私、恋愛しませんとかいう、ちょっと女性は、女性に限らず、女性だろうが男性だろうが、めんどくさそうですね。
まあまあまあ。でもおすすめですよ。田島レッドさんは私、本当に好きな作家さんなんで。
わかりました。じゃあ、あの、今度、昭和商店と一緒に、はい、一緒に読みます。
はい。あの、子供は分かってあげないの方が私は好きでしたけど。
はいはいはい、で、あとは、セーラームーンやるよ、みたいな。セーラームーンも息が長いですね。
さすがですね。
ちょっとね、面白そうなのが、このね、逃げ切れた夢っていうね。
そう。魔法が。
そう。なんかヒューマン系かなっていうので、ちょっと面白そうかなっていう。人生のターニングポイントを迎えた中年男が適当にしていた人間関係を見つめ直す。おかしくも切ない物語。なんかわからんでもないって。
面白そうね。
まあ、6月9日ですね。で、あとこのタイミングでトップを狙いやるんだって感じじゃないですか。
トップを狙い2って前やってなかったっけ？え？アニメで。
トップを狙いじゃないの、それを。
トップ2もやってたんじゃないかな。
マジか、知らなかったな。じゃあ何、そのアニメ版の再編集版みたいな感じ。
そうなんかな、いや、わからんなの。
あ、でも OVA、でも OVA って書いてある。
OVA 前編。
ってことはこれが OVA 後編。
本当だ。
正直ね、トップを狙えばね、まあ、ワンと、あのスーパーロボット大戦で出てきたなぐらいの記憶しかないですね。
私もなんか、細切りでしか見てないな、
うん。あとこれね、前田哲監督ね。覚えてます？前田哲監督の。今、あの、水は海に向かって流れるのを話してますけど。
ははは。
あれです、僕が直接会ったことある監督の一人ですよ。
あ、そうなんですね。
僕の地元で映画撮ってたっていう。
ああ、はいはいはいはいはい。あれ、何の映画で行ってたんだっけ、あれって。
え、ですよ。
あ、そうだそうだそうだ。こういう感じの、なるほどね。
あとはね、まあそんな感じですかね。
うん。
次16日、これが問題ですよ、16日は。
16日？あ、フラッシュがありますね。
そう。フラッシュがね、なんか漏れ聞こえてくる感じだと面白そうなんですよ。
ほうほうほう。
正直、いや DC の映画でしょみたいな。ちょっと今まで期待裏切られてきた感があるんで、いやもうさすがにもうやめとこうかなっていう気持ちがあったんですよ。でもちょっと、いや今回は、いいよっていう話を漏れ聞こえたんで、はい、ちょっと意を決していこうかと思います。
いいですね。私も行こうかな。
行きましょう。で、あとはね、その次がね、喜界島。
喜界島。すごい。
なんかね、まあ、いわゆるこう話題になってるこうホラー映画っていう感じですね。
あ、あの、清水監督じゃないですか。
ジャパニーズホラーといえば今、この人でおなじみの清水監督ですね。
設定がもう VR 研究チームに襲いかかる恐怖、面白そうですね。
だからもう、あの、ホラーも VR。
VR で来るのか。いいですね。そこも見たいな。
なんかこういう機会がないとホラーね、ちょっと見ないと思うんですよ。
うん、
まあ、いわゆるこう、ライト層、ライト層って言うと良くないかもしれないけど、こうなんか、SNS とかで、なんかたまに名前が出てくるのが喜界島かなっていう感じ。要はその、まあ、ほら、VR ってこう、マシーン、機械じゃないですか。それとなんかこのね、
ああ機械
感じをね、ちょっと怖い感じを当ててるみたいな感じ。
いいですね。映画館で見るホラー怖いもんね。
そうね。うわ、懐かしいな。昔、ヒルコとか見に行ったな。 謎だったな、マジ。で、次がこれですよ、スパイダーマン。
はいはいはいはい。予告編で見ましたね。面白そうだったな。
これもちょっとね、外せないというかね。
これなんか2みたいな感じなんでしょ？そうそうそう。2じゃない？
そう。まあ、要はアニメのスパイダーマンのは見てないんですか？
見てない。
見ない。マジ？
あ、よかったんだ。
いや、もうこれ映画館で見たせいかもしれないですけど、アニメ表現ってここまで来たんだって思いました。
へー。
でもね、これ、映画館で見てほしかったな、CT。
ちょっと。もうそれは言わないお約束じゃないですか。
すみません、
それ。崩壊終わってしまったら。
ポイントだけ、一個だけ言うと、これ見てわかるように、めっちゃスパイダーマン出るんですよ。1の時点では、まあ、確か 6,、まあ、6人ぐらいスパイダーマンが出るんですよね。ところがこう、スパイダーバースっていうぐらいで、バースって宇宙じゃないですか。
うん、
要はいろんな世界線のスパイダーマンが集まるわけですよ。
はいはい。
ってことは、他の宇宙のスパイダーマンは物理法則が違かったりするんですよね。これどういうことかっていうと、何で例えるのが一番いいかな。まあ、例えばね、ウルトラマンとか仮面ライダーで考えてほしいんですけど、
はい、
他の人が、まあ、人気作品って他の漫画家が描いたりするじゃないですか。で、そのいろんな漫画家が描いた仮面ライダー、同じね、まあ、仮面ライダー1号を描いたとするじゃないですか。はい、でいろんな漫画家が描いた仮面ライダー1号が一つの場所に集まるみたいな感じです。だ全然こう癖が違うわけです、それぞれ。同じスパイダーマンなんだけど、みたいなね。
設定が違うみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。ただ、共通点もあるんですよね。まあ、これね、もう予告編で匂わされてるからあれなと思うんですけど、なんかスパイダーマンシリーズってまあ、それなりに見てるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、覚えてます？スパイダーマンの共通点。
いや、なんか、きっとこういうことなんだろうな、みたいな。あの、おじさんが死ぬみたいな。
あ、そうそうそう。要はその、スパイダーマンは、その大切な人を失ってしまうという、うん、もはや呪いと化してしまった設定があるんですけど。
で、怖いですもんね。
うん、まあ、これはね、もう、これは予想は簡単で、要はこの主人公格の人が、いや、ちょっと大切な人を失いたくないと。
うん、うん。
そうすると、スパイダーバースに歪みが。
ああ、崩壊しちゃう前提があって。まあ、
そうそう。だから他のスパイダーマンは、それを阻止しなきゃみたいな。でも主人公は、いや、まあ、多分おじさんだと思うんですよね、今回はね。おじさんは、死なせないみたいな。そこでバトルがあるんじゃないですか。
なるほど。
で、また、何とは言わないですけど、救われるスパイダーバースがあると嬉しいな。っていうね。そう、ね。そう。そうね、そうこの、だもしかしたらそのスパイダーマンに流れるその呪いを、この映画がワンチャン断ち切る可能性が全然あるなって話ですね。まあ、ここまでは、全然予告編から推測できる、はい、
ネタバレではないかなっていう。
僕らの妄想です、今の
妄想、
はいはい。本当にそうなるかは分かりませんというところで。16日はね、まあ、完全にこのフラッシュとスパイダーマン、
うん、
まあ、話題を持っていくんじゃないかなというところですかね。こんな感じでいいですか。
そうですね。
じゃあ次ね、次23日の回ですよ。来てしまいましたね。君は放課後インソムニア。
はい。漫画、原作ですね。
これちょっと僕迷ってて、これ多分、この企画がなければ絶対見ない作品なんですよ。うん、じゃあ、ここは剣で行くか。様子見で。
この、見るものがなかったら、この週、うん。
いや、
そうだ、まあ、見たいですけどね。
その代わりちょっと漫画の話でもしようか。
そうね、なんとも。でも、ちょっと気になるんだったら見に行くべきだのかな。
いやー、まあでも行くなら、ちょっと、漫画読んで気持ち高めてから行きたいな。
そうね。
それがなければちょっと、一旦剣な気がする。あとね、こんなプーさん見たくなかったでおなじみの。
はい。
悪魔のクワさんですね。まあ、23日はこんなもんかな。
なもんですかね。あ、インディ・ジョーンズがちらっと見えましたね。
まあこれ次で30日ね。30日。30日は、まあ、東京リベンジャーズ映画の2と、インディ・ジョーンズ。まあ、インディ・ジョーンズは、まあ、一旦置いときます。一旦ね。一旦置いといて、他の30日の作品を見ると、まあ、セーラームーンの後編
から。あ、前半後編。なるほどね。アンパンマン。
まあ、こんな感じ、そうね、インディ・ジョーンズね。まあ、インディ・ジョーンズは、おそらく、 もうこれが卒業式だと思うんですよ、ハリソン・フォード。
何歳なんですかね。
いや、もう、70とかそんな感じなんじゃん。ちょ、ハリソン・フォード何歳でしょうクイズやってみるか。
ちょ、調べてます、私。
いや、ちょっと待って、一回予想しましょう、予想。
いや、70いってんのかな、ほんとわかんねえな。
ちょっと待ってね。でもこれは、ゲッシングゲームができるわけですよ。いや、ちょっと待てよ、と。あの作品の時何歳だから、っていうことは、みたいなね。
生まれ、もう物心ついた時にある映画で。
だって、スターウォーズの公開がいつか知ってます？
あ、そうか、そうか、そうか。わからん。
いや、そこをちょっと、ヒントとして出しますね。
はいはい。
スターウォーズ4、新たなる希望。1977年です。
あの時のハリソン・フォードは何歳かというクイズ
です。そうそう、そういうことです。そういうこと。
外人さんって大人に見えるからな。
確かにな。
見ると。
でも、あの時ルーク・スカイウォーカーの主人公がいたじゃないですか。
うんうんうん。
もうなんか兄貴と慕う人がハリソン・フォードだったわけですよ。だそれなりにキャリアはもうすでにある状態なんですよね。だ若手のホープぐらいの感じ。
24かな、私は、あの時のハリソン。いや、20からちょっとわかんねえな。24で行くわ。77年だから。ちょっと待って、どういう計算になるの
?2023-1977 なんで、まあ、46? そう。ってことは、まあ、24? 多数46したいんじゃないですか、うん、?70 歳。やりますね。
計算間違いが起きてないといいですが。
じゃあ、一桁の勝負になるな。じゃあ、俺は22歳にしよう。当時ね。
はいはいはい。
なので、まあ、2歳引いて、じゃあ68でいきます。正解は、80歳でした。
そうだな。
若手のホープって言ってるから、それは33ぐらいだわな。
80でやってんの、うん、インディ・ジョーンズ最後。
そうね。
やべえな。
だその、スター・ウォーズってすでに30代半ばですよ。
そうか。外人さん、年上に見える説、行き過ぎた。
だこの時35ですよ、もう。
ああ、まあ言われてみれば35ですよね。
確かに言われてみれば35ですね。で、これも言われてみれば80歳だな。
80歳。80ですごいね。
すごいね。
よくあんなちゃんと歩けるね、80でちゃんと。
いや、わかんないよ。だって今回もなんか多分、too old って言われてると思います。
まあ、それはね。それはそうでしょう。
すごいね。でもほら、まださ、そのハリウッドの何が恐ろしいってさ、上には上がいるとことでさ、なんだっけほら、ミリオンダラーベイビーの監督。
あ、イーストウッド。
そう、イーストウッド。イーストウッドがもう90とかなんじゃないかな。
嘘。
93歳。
もう、イーストウッドもう出せないのか、じゃあ新作。
いや、なんか全然やるつもりでしょ。
そうか。
だって、よく考えてもらう。99、80代後半の時に作品出してんだよ。
でももうダメだ、イーストウッドももうダメだ、もう、あと。
じゃ。だ2018年の映画が、運び屋っていうね、主演の映画があったけど、それが5年前でしょ？だその時、87、8歳ってことじゃないですか。87、8歳で主演兼監督やってんすよ。
いや、
なんか、何でもできそうな気しないですか？
ね、夢のある話。まあでも彼らはずっとこれ一本やってたからね。
ね、監督制作ですよ。
すごいね。
はい。というわけで、ハリソン・フォード80歳。
80か。びっくりしちゃったな。
イーストウッド93歳ですね。
いやびっくりしました。
やっぱ、こういう刺激的な毎日を送ってると、年取らないんですかね。大事ですね。新しいことに挑戦するっていうのがいかに健康に大事かって、
びっくりしました。
じゃあ、まとめますか。というわけで、6月に見に行く映画、まずは、怪物を見に行きましょうと。
はい。
まあ、翌週は、リトル・マーメイドか、水は海に向かって流れるを見るかもしれないと。
うん。
まあ、見たとしてちょっと話すかどうかはまた別問題というかね。
そうですね。
で、その翌週は、フラッシュとスパイダーマン見に行きたいな。
うん、
うん。って感じ。で、あとは、6月最終週、30日に80歳になった、ハリソン・フォード。おそらく、卒業式であろう、うん、インディ・ジョーンズを見に行こうと、
うん、
正直これはもう面白くても面白くなくてもここに関してはもうどっちでもいいんだと思うんですよね。そう、卒業式ってそういうもんじゃないですか。卒業式にエンタメは求めないじゃないですか。
確かに。
リアルなね、リアルなやつ。
まあ、本当にね、面白そうだからっていうより、インディ・ジョーンズで、ハリソン・フォードだから見に行くっていうのは、もう、
その
通りの。
それでなんか、そういうより面白かったら、それはそれでいいし、別になんか、仮にお約束の連続だったとしても、まあ、うん、卒業式それでも満足できるじゃないですか。
確かに。
ただこうね、出席することに意味が
ある。そうね。
卒業式でそういうとこじゃないですか。
そうですね。
そういう意味では、まあ、ちょっとちゃんと見なきゃいけないかなというところですかね。
うん、
はい。というわけで、じゃあ、今んとこ4本ですね。いい感じに4本じゃないですか。
そうですね。ちょうどいいですね。
怪物、フラッシュ、スパイダーマン、インディ・ジョーンズ、って感じで、いきましょうか。
はい。あと、まあね、何かあれば、間に入れて、機械島とか。
あ、そうね。まあ、全然ね、お互いなんか、片方が見たやつは、なんか、こういう話だったよって、ちょっと。
そうね。報告する感じで。
感じで報告していきましょう。じゃあ、映画も楽しいと思ううちにたくさん見に行きましょうということで。
はい、そうですね、はい。
見れるうちに見ていきましょうというところですかね。
はい。
これで、6月もよろしくお願いします。お疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございました。